こんにちは。和精油のある暮らしを叶えるラジオコンミューです。この番組は日本の植物から生まれた和精油を通して頑張りすぎない毎日やちょっと整う暮らしのヒントをお届けしております。今日のテーマは痩せたいのにやる気が出ない、そんな時は香りでスイッチを入れる、といった感じでねやっていこうかなと思っております。ダイエットって、本当にね痩せるぞっていう意志力だけだとですね、続かないですよね。私もだいたいですね、このインターネットサイトでお店をしている人たちなんてですね、パソコンの前で座りっぱなしでですね、お尻にすごいお肉がつき放題になるわけなんですよ。でも香りを行動のきっかけにすることで、思ったよりそのスルッと始められたり、比較的ね継続しやすいっていうのがあるので、今日は運動前と食欲の波が来た時とセルフケアのこの3つのシーンでですね、香りがどういう風に味方になってくれるのかっていうのをですね、ゆるりとお話ししていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さてさてね、痩せたいのに頑張ろうと思ってるのにやる気が出ないっていうのはですね、永遠のテーマになるんちゃうかなと思います。自分がですね痩せたいなって思ったのはですね、産後ですね、産前と全然違う、この自分でもどうにもならない、何なんだこの肉のつき方はっていうのはですね、本当にどうにかしたいことなんですけれども、一向にですねやる気は出るんだけれども瞬間でですねなくなっていくっていうのがですね、ずっと繰り返してますね。日々過ごしている中でね、多くの人は結構ストレスを受けてしまうと甘いもの食べたくなる時ってあるじゃないですかね。で疲れた時も糖分を補給するとですね、やっぱり人間エネルギーを補給してるんで、ちょっと疲れが吹っ飛ぶようなね感じがするんですけれども、でも糖分取りすぎによる体のねシルエットが変わってくるっていうのはですね、諸刃の剣でほんまに悩ましい問題なわけですよね。コンディションの問題なんですけれども、でもいつもいつも自分をですね、フラットにですよ、何事にも動じない、私は解脱しましたみたいなね、ブッダみたいな境地になれるわけもなくですね、現代に生きてると、そんなねフラットに自分を保つことなんていうのはちょっとね難しいわけですよね。だからしゃあない、甘いものに頼るのもしゃあないって思いたいんですけどね、ただし太ってしまうのはちょっと嫌だしっていうね。で気分が落ち込んでいる時って体動かすのも嫌じゃないですかいやだって気分が落ち込んでるのにじゃあ走ってきますみたいな人いないしね。そんな走れてるんやったら言葉悪いですけど筋肉バカって呼ばれてる人たちって全員明るいですよね。やっぱりねわははは悩みなど運動して吹き飛ばしてしまえみたいな人たちがイメージとしてあるんですけれども、そう気分が落ちてる時っていうのは運動できないのが人間ですよね。本当に私自身ですね、言ったら朝から晩までずっと座ってるんですよ。動く時って言ったら自分がちょっとお昼ご飯食べたり、飲み物が切れたからおかわりしに行こうかって言ってキッチンに動くぐらいなんですよ。朝もほんまゴミ捨てぐらいですね、外行くのって。仕事の内容で、通勤とかがねない方々で、在宅で仕事してる方々なんて本当そんな感じかもしれないですよね。で本当に座りっぱなしで運動も続かないので頼ってるのは香りのスイッチなんですよ。香りのスイッチ、そうですね、自分の中ではやる気スイッチみたいな感じなんですけど、そういうね今日はこのやる気とかドカ食いね、甘いものドカ食いしたくなる時とか、あとリラックスっていうね観点からもですねお話ししたいと思います。さあ最初にね、やる気が出ない日こそ香りスイッチが効く理由という感じでですねお話ししていこうかなと思うんですけれども、行動ってやっぱり気分によって左右されるじゃないですかね。さっきからずっと言ってますけど、やる気が出ない時にね外運動して走ってきますわっていうのはなかなかないですよ、無理ですよね ね、でそういう時にその気分の方をですね盛り上げてくれるのがこの香りの便利なところなんですよね。皆さんも聞かれたことあるかなとは思うんですけれども、まあ、アロマセラピーがなんでその体に作用をするんだってなった時に、まあ、説明している内容としては香りの元ですね、香りを感じる元が鼻の中に入ってくると鼻の奥の嗅神経、ね、匂いを嗅ぐ神経があるんですけれども、その嗅神経がですね香りの元をキャッチして、でこの香りが来たぞっていうのをですねすぐそこからですね脳の真ん中の方、大脳辺縁系というところにですね信号でピピピッと送るんですよね。この鼻とこの大脳の真ん中は直接、まあ、つながっている直通経路になってるんですよ。で香りを嗅ぐとそれによって気分が良くなったりシャキッとしたり、あとは何らかのホルモン用の作用をですね、まあ、手伝ってくれたりっていうことが起きるんですよね。そうだからやる気をですね無理に気合でやる気が出ない状態で、あ、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだって言って、まあ、シンジ君ね、エヴァンゲリオンのシンジ君みたいにですね自分に逃げちゃダメだって言ったところで、言ったとてですよ、うん、まあすぐには動けないわけですよね幸せじゃないし。でもこのやる気をですね無理に出すんじゃなくって、やる気が出るような香りを嗅いであげることによって脳にやる気出るんじゃないっていうのがですね、やる気出そうだねっていうのがどんどんどんどんこう勝手に脳が動いていってくれるんですよ。その自分の意思で考えるんじゃなくて、うん、本能的なもんですよね。まあ、ご飯見て美味しいか美味しくないかっていうのも本能で感じているものじゃないですか。あんな感じですよ。でこの香りがですねやる気を出してくれるっていうのが、ね、すごい便利で、この香りを嗅いだら運動しようとかいうのをですね、だんだんだんだん、まあ、香りを嗅ぐと元気が出てちょっと動けるようになるなっていうのを体感していただいたらですね、その香りを嗅げば今度は勝手に体が本当に動き出すようなエンジンがかかった状態にすぐなってくれるっていうね。皆さんが想像しやすいのは何やろな、パブロフの犬とかよく聞きますよね、条件反射。まあちょっと違うんですけれども、でもパブロフの犬も、まあ、ご飯がもらえるっていうのをベルの音とかとね結びつけてたんでしたっけね。ベルが鳴ると餌が出てくる、餌おいしい、ベルが鳴る、あ、餌くるんちゃうか、よだれ出るみたいなね、そういうふうに体ってなんかの条件をですねつけられると条件に反射するようになってくるんですよね。面白いですよね。アロマセラピーもですねそういったことに使えるわけなんですよね。自分をいい方向に持っていくためのやる気スイッチをですね押してくれるような存在になるんです。いや便利で、運動前にね嗅ぐ香りとして結構スイッチオンに使える香りとしておすすめのものがあるんですけれども、これがですね柑橘類と森林系の香りってね結構ゴールデンコンビなんですよ。相性がめちゃくちゃよくって、で柑橘の香りってやっぱりねこうすごく自分に明るさとか爽快感とかをね与えてくれるじゃないですか。前向きな気分を後押ししてくれるっていう感じがするんですよね。だから朝、うわしんどい、朝眠い、もう起きられへん、動きたくないみたいな感じになってる時に、例えば甘夏とかイオカン、あとレモンとかね、こういう爽やか系の柑橘類の香りを嗅ぐとちょっとね気分がシャキッとしてくるんですよね。まあなんかちょっとこうイメージをしてみてください。朝ごはんにオレンジとか乗ってたらちょっとなんか幸せじゃないですか。まあ、あんな感じです。朝からこの甘夏、イオカン、レモンとかのちょっとこう柑橘の甘酸っぱいようなシャキッとプシュッとこう皮を剥いた時のような香りがですね感じられると気分は良くなりますよね。なんかちょっと爽やかな感じになりますよね。で あと森林系の香りが多いのも和精油の特徴なんですけれども、森林系の香りってやっぱりこう森の中でこうスーッとこう呼吸をしやすくなってくるような、深呼吸とかね、呼吸が深まってくるような感じなんですよね。だからこうちょっとこう余計な緊張感とかが抜けて、体がですね、まあ、動きやすくなるといった感じです。リラックスするので、で動きたくない気分の時はこういう森林系をですね嗅いでいただくと、こうちょっとこうやってみーへんみたいな感じで、なんて言うんですか、柑橘系の香りってどちらかというとチアガールのイメージなんですよ。いけいけゴーゴーみたいな、横でめっちゃ応援されてるみたいなね感じなんですけど、森林系の香りはなんかこうさ動いてみようかみたいな、伴走型の優しいコーチみたいなね感じがするんですよね。でどういう香りがおすすめかっていうと、あの京都の北山杉の香りとかね、あと熊本の小国杉の香りとか、この辺はですね杉の中でも比較的ちょっとこう軽めだったり安定感があったりっていうような杉なんですけど、まあ杉の香りってやっぱりこうスッとこう爽やかで軽くて、かつなんかこう心を落ち着かせてくれるような香りがするんですよね。でもう一つおすすめなのは森林系ね、枝葉の部分から蒸留されてるのに、なんであなたはこんなにレモンキャンディーみたいな香りなのっていうような匂いこぶしというね精油があります。匂いこぶしという樹木の、ま、枝葉の部分から蒸留されたものがあるんですけれども、この匂いこぶしがですね、香りがですね、まあレモンキャンディーみたいなんですよ。ちょっと甘さを足したようなレモンみたいな感じなんですよね。この匂いこぶしの香りなんかだとすごくですね、脳がなんかこう覚醒してくる感じがするんですよね。うん、なんか柑橘類じゃないのに柑橘みたいな香り、森林系枝葉から出てるんだけれども、でも柑橘みたいな香り、そしてすごく力強いということで、結構ね動きたくないなって思う時に運動しようっていう気力を出してくれるような、そんな香りです。はい、これらのね香りどうやって使っていくねというところなんですけれども、実践としては、アロマスプレーにしていただいてね、でそれをシュッとこう振りまくっていうのもいいですね。アロマスプレーはですねご自身で簡単に作れるんですよね。薬局で売ってる無水エタノールを買ってくれば、無水エタノールに精油をですね、好きな精油を混ぜて入れていただいて、でそこにですね、浄水カルキを抜いたねものお水を入れてください。まあ、そうすると簡単にアロマスプレーが作れます。それをシュシュシュシュッとですね振りまいていただくと、すぐにですね香りを楽しむことができて、とてもお手軽です。あとは例えばハンカチに一滴とかね、精油をチョンってこう隅っこの方につけていただく。これハンカチにつけると結構シミになっちゃう精油も多いんで、隅っこの方にですねチョンってつけるのがコツなんですけれども、もしくはティッシュとかでもいいですね。ティッシュだと使い捨てできますもんね。でちょっとつけたものをですね朝からスーってそれで香りをですね吸い込んでいくと、もうこれで方向よくできますよね。脳がですね本当にこの香りを嗅いだ瞬間にですね、あっていうなんか反応するのがですねよくわかるかなと思います。アロマセラピーっていうのを、体験したことがない方々が初めて多分香りを嗅ぐと、驚かれることが多いですね。はい、でね、今までは運動する前にやる気出ないわっていうやる気スイッチをね押す方法をお伝えしてきたんですけれども、次はですね食欲が暴走する日ですね。もうドカ食いしてまう日です。こういう時に、ドカ食いの前に香りで今度はブレーキをかけていこうということですね。いやもうほんま子供全然言うこと聞かへんし、何回片付け言ったら片付けんねやとかね、なんでランドセルの下から面談の紙出てくんねんぐちゃぐちゃでみたいなね、とかとか 何回言ったらわかんねんあの部下はと、でも言ったら言ったでめちゃめちゃへこむやんかみたいな、どうしたらええねんみたいなね、そういうストレスとかお持ちではないでしょうかもっと具体的なストレスいっぱいありそうですけどね、皆さんから聞くとね。でもそんなストレスで疲れとかね、もうしんどいわってなった時にちょっとやっぱ甘いものが食べたくなってしまったりするじゃないですか。ちょっと甘いもの、ちょっとチョコレートとかで止まったらいいんですけど、ミスドの箱を見ると幸せになってしまうとかねドーナツ、これとこれとあれとこれとみたいなね、買ってしまうと、まあすごいね、総合計のカロリー何キロカロリーやんねみたいになってしまいますから、まあ、そういう時にですね、ちょっとこうブレーキをかけたいと。さあどうやって落ち着きますかね。さあまずですね、おすすめの香りとしましては、黒文字の精油とかね、もみの精油とか、あと油香と呼ばれているね、徳島の上勝地を地域で栽培されている幻の柑橘と呼ばれている柑橘類の、ね、香りがあるんですよ。黒文字精油、もみ精油、油香精油とかね、この辺を嗅いでいただくとですね、すごく落ち着くんですね。これ香りがいいから落ち着くっていうだけではないんですよ。実際に香りを嗅いでいただくと深い呼吸になるっていうのもありますし、あと呼吸が深くなれば、自動的にですね、人間は副交感神経が優位になってくるんですよ。ね、聞いたことありますよね。自律神経で交感神経と副交感神経、この副交感神経が優位になるっていうことは、リラックス状態になっていくっていうことなんですよね。そうすると、体の中でですね、こうなんだろうな、軍が戦ってるんですよ。うおードーナツよこせって言ってるね、軍と、ダメよ落ち着いてって言ってる軍とこのダメよ落ち着いての方がですね、どんどんこう収めていってくれるわけですよね、呼吸が深まりますと。だからとりあえず食べてやるっていう欲がですね、だんだん落ち着いてくると。そうなると、なんで今まであんな、なんか食べようと思ってたんかなっていうぐらい、そんなにですね、食べたいと思わなくなってくるところが不思議ですよね。別にこう自分たちの体っていうのは、ドーナツドカ食いをするほどのカロリーを欲しているわけではないですよね、生きていく上で、ね、気分的なストレスを緩和させようと思ってその行動に出ているだけなので、ストレスが落ち着いてくると、不必要なカロリーを取ろうとまでは思わないということですね。まあ、たとえドーナツが美味しそうに見えてても、なんか美味しそうだから今日は1個だけにしとこうかなみたいな感じで落ち着くということですね。はい、いかがでしょう。で、このね、黒文字とかもみとか、ね、森林系と、あと油香みたいにちょっとこう落ち着くようなほっこりとした柑橘の香り以外に、じゃあなんかもうちょっとないのっていうところなんですけど、例えばネロリとかローズですよね。このなんかフローラルな香り、お花の香りもですね、多幸感をもたらしてくれると言われています。まあつまり幸せな気分にさせてくれるっていうことですよね。なんかね、字面だけ考えたらちょっと危ない薬なんかって思うような、字面ですけれども、でも多幸感を与えてくれるというのはですね、香りの世界でもいろいろ言われていまして、まあネロリ、いわゆるビターオレンジのお花から取れるのがネロリと呼ばれているんですけれども、日本産のものだとですね、日本は柑橘大国でございますので、いろんな柑橘のお花からですね、香りは取られています。精油にするとですね、ものすごく貴重なので高くなってしまうんですよ。もう何万円とかしちゃうんですけれども、ではなくて、芳香蒸留水ですね、精油を取るときにできる香り付きのお水だったらですね、比較的手頃な価格で手に入れることができます。ネロリという香りはですね、甘夏のお花とかね、八朔のお花からいろいろ取られてますので、ぜひね、 ご自身のお好きなネロリを探してみてください。すごくフローラルでお花が咲きたての時の濃厚な香りがします。で、日本にもローズってあるんかなって思われるかと思うんですけれども、日本でもですね、実はブルガリアのローズをですね持ち帰って日本で栽培をしているところがあります。で、それ以外にも日本でもいろいろですね、出雲の方とか熊本の方とか、いろいろバラをですね栽培して化粧品とかですね食べ物として、販売をしているところが結構あるんですよね。なので国産ローズもですねぜひいろいろ探してみてください。ちなみに、和精油のある暮らしで扱っているのは山形バラ蒸留所さんのブルガリアローズですね。いわゆるダマスクローズですので、かなりですね香りはですねいいです。全然ね本場のブルガリアに負けてない感じがしますね。さて、これらのですね黒文字とかモミ、油香、ネロリとかローズみたいなね、ちょっとこう落ち着けというね時の香りなんですけれども、これはですね、ハンカチに垂らしておいて、でちょっとこうイラッとして、食べたいってなった時にですねさっと取り出してこうクンクンとしていただくと、でちょっと待ってと、ちょっと深呼吸してリセットしようっていう風にねできれば、スッとですね落ち着いて、でミスドに箱買いをしに行くというね衝動をですね抑えられるんじゃないかなと思います。はい、ではですね、ダイエットや頑張ってんねんと、運動めっちゃ頑張ってんねんっていう方はですね、今度、ダイエットをしてボディケアを頑張ってる体をですね、ちゃんといたわってあげたいですし、効果的にケアをしてあげたいですよね。でも年取ってから運動するとですね、筋肉痛も結構ね来たりとかしますし、何より回復が遅いとしんどいですよね。そんな時にケアに使える和精油とはどれかと言われると、最初に出てきた柑橘類にも共通する部分はあるんですけれども、イオカンとか甘夏とかね、こういったものはね、運動後のボディケアもめっちゃ使えます。で、同じ柑橘類の中でも山椒の精油があるんですよ。皆さんおなじみのうなぎにかける山椒ですよ。ね。山椒なんですけど、山椒のですねちっちゃいつぶつぶを蒸留してですね、そこから取った精油があります。この山椒の精油ですね、実は粉の食べる山椒よりもですね、もっと柑橘よりのこう爽やかな香りがするんですよね。で、この柑橘類とかこの山椒とかってですね、山椒も柑橘類、みかんかなんですよ、なんですけれども、体に塗布をするとですね、こう巡りを促すような感じの印象があります。いわゆるですねリンパの排出を促進する精油みたいな感じに言われるわけですよね。あと血行を良くもしてくれます。ポカポカした感じ、海外精油でよく体をですね温めるときに加温効果があるものは何かって言われて、でブラックペッパーって言われることが多いですよね。冷え性の人とか、冷え性って言ったらあれですけど、冷えがちな方にですね使われる精油としてはブラックペッパーとかも、選択肢に入ってくるかなと思います。でブラックペッパーは英語名ですよね。で山椒は英語名で言ったらジャパニーズペッパーなんですよ。同じです。なので山椒もですね結構体のですねそういう血行を促進したり、こう体をちょっとこう巡りを本当良くするという点ではですね使いやすい精油のうちの一つではあります。あとは結構ですね重めの香りなんですけど、薬杉の精油とかですね、こういったものをですね使っていただくと、木の幹の樹脂の部分みたいなね感じで、で西洋精油で言ったらアトラスシダーウッドみたいな感じなんですけど、それよりもっとですね薬杉の方が何て言うのかな、歴史を感じるわけですよね。だって樹齢千年だもんっていう、この薬杉をですね使ってあげて、例えば今日頑張って走った足とかね、あと腰回りとかねをこうトリートメントでケアしてあげるっていうのがすごくねおすすめですね。 もうどうしても筋肉痛めっちゃ痛いねんって、もうあかんバキバキで動かれへん無理ってね思われる方はですね、本当におすすめのものがあって、それが、水目桜という樹木の精油ですね。水目桜はもともと木こりさんたちがですね、水目桜の皮を剥いで湿布代わりに使ってたっていうことで、いわゆる木こりの湿布と呼ばれていたものなんですよ。で、香りの成分がですね、ほとんど 98% ぐらいがサリチル酸メチルと呼ばれています。このサリチル酸メチルですね、何の成分かって言ったらサロンパスなんですよねそう、だから水目桜の精油はもちろんですね、めちゃくちゃ希釈をして使うんですけれども、まあほぼほぼ塗るサロンパスと変わんないなっていう感じですね。アロマセラピーで、不思議でしょ、アロマセラピーって眉唾ものなんちゃうんとか言われてた時代から考えると、水目桜の精油なんてほぼほぼ塗るサロンパスって言ったら薬と同じちゃうみたいなね感じになってきます。だからこそですね、適切な使い方をしていかないとダメですよね。薄めずに塗ったりしたらね、水目桜の精油なんてね、あれですよ、水イボ取る薬みたいな感じになっちゃいますから、大変なことになります。はい、だからちゃんとキャリアオイルにね、キャリアオイルっていうのは 100% 植物油ですね。うちだったらライスキャリアオイル、米ぬかのオイルとか椿油とか、まあ、日本で取れるものをおすすめはしているんですけれども、使いやすいですしね。だから手持ちのものであれば、例えば、まあ、ホホバオイル、まあ、ワックスですけれども、ホホバワックスですね、ホホバか、あとはスイートアーモンドオイルとかアプリコットカーネルオイルとかおすすめですけれども、そういったものにですね、ちゃんと濃度がだいたい 1% ぐらいになるぐらいにですね、薄めていただいて、希釈していただいて、で運動後の体にですね使っていってあげてください。まあ、水目桜の精油なんかは本当塗るサロンパスですから、香りはですね期待しないでください。マジでサロンパスです。そのまんまサロンパス貼った人になります。なんかちょっとそこまではって思われる方はですね、別の精油とブレンドしていただいたり、まあちょっと水目はやめとこうか、効果あるのは分かってるけどちょっと今日は水目やめとこうかみたいな感じで、ね、調整していただくといいんじゃないかなと思います。運動後にねそうやってケアをするとですね、すごくですね、血行が促進されてポカポカするっていうのはですね、精油ありと精油なしのオイルでトリートメントをした場合でちゃんと、差が出ています。精油ありで使っていただくと、トリートメント後もですねかなり血行が促進されていたというのはですね実験結果で出ていますので、ぜひね、ボディケアをされるのであれば、こういった、ね、自分の好みと使用目的に合った精油を選んでですね、ブレンドして使ってみてください。はい、今日のまとめですね、今日は、もうダイエットとかねするんだったら意志力より環境設定しようということでですね、でその環境設定に役立つものとしてアロマ、ね、和精油は使えるよという最強のツールだよということをお伝えさせていただきました。でダイエットはですね、自分に厳しくするんじゃなくて、無理なく続けていこうということ でそこで香りのスイッチをですね利用してくださいねというのをお勧めしております。ね、香りはですね本当に自動的にスイッチが入るんですよ。本能だから、意思じゃないんです、本能だから自動的にスイッチが入るのでね、ぜひ、なかなか自分をコントロールできないんだよねって、ダイエット何回も失敗しちゃってもう自信ないんだよねっていう方こそですね、ぜひ香りのスイッチでやる気スイッチをですね自動的に入るようにしていただいて、運動を継続したりですね、動きたくない体がちょっと動こうかなって思えるぐらいにこう変わっていくように、こうサポートをしていっていただければいいかなと思います。はい、今日もですね最後まで聞いてくださってありがとうございましたね。本当ダイエットって気分の波との戦いですよね。私も全然動きたくても動けないような仕事なので、 ほぼほぼ動かない地蔵かって思うんですけれども、まあ、香りの力をですね借りて動くことも多々あります。朝ねちょっと起きにくい時とか、まあ、ずっと座っててぼーっとしちゃう時なんか香りを嗅いで少しお昼間にねぐいぐいと運動したりとかね、はい、今日ねお話しした和精油なんですけれども、まあ、和精油のある暮らしのショップでもですねご紹介してますので、よかったらですねチェックして見てみてください。でどれ使ったらいいかわかんないよっていうのがですねあるかなと思いますので、ご自身のお好みと、あとはどういう時に使いたいかとかですよねがあればですね、ぜひ私の方にレターとかコメントとか、あと LINE でもね、公式 LINE ではチャットでご相談随時応対してますので、ぜひねお悩みがあったら送ってみてくださいね。はい、あなたのね香りの取り入れ方がどんな感じなのかとかいうのもねぜひ聞かせてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。